高齢じゃないか。スタイフをね、歩きながら撮ってるんですけど、今ね、全然誰もいないですね。これ誰もいないから録音ボタン別で欲しいんだけど、まあいいか、もう誰もいないところで話し始めます。百貨店にね、僕だからなんだろう、何説明してるんだっけ、すごいね、底辺なんですよね。それで、底辺の意識みたいなものを変えなきゃいけないから、で、池袋はね、もうちょっと いるんだけど、池袋には毎日のようにいるんだけど、やっぱりね、渋谷に行くのやめて、あと新宿も行かないですね。で、銀座、この前のね、お茶の初心者コースで銀座20回通ったから、銀座がね、慣れてきて、銀座はね、全く底辺の人いないんですよ。もう30年ぐらい底辺業界にいるけど、銀座で誰かと毎日みんなね、今はそうでもないけど、昔ね、毎日誰かと飲み行くみたいなことだったんだけど、銀座で飲んだっていうのはないですね。だからもうくっきり分かれてるよね。銀座と新橋。銀座は、上流階級。それで、新橋はビジネスマンですよね。サラリーマンのちゃんとした人が、で、やっぱりね、我々底辺はですね、新宿か高田馬場なんですよね。で、池袋はね、そんな多くないな。やっぱね、新宿高田馬場なんだけど、もうだから、そういうところね、行くのもまずいなと思って、この2年ぐらいですかね、それでやっとね、百貨店とか入れるようになったんですよね。百貨店とか、定価で物を売ってるし、高い、ちょっとね、値段見るだけで、いやっていう感じで、ちょっと関係ない世界だなっていう意識が、45年間ぐらい続いてたんだけど、それがね、治ってきて、百貨店はいいですよね。俺好きなのは、銀座松屋。銀座松屋は面白い、素晴らしいなと思うし、銀座松屋あたりだったら、ちょっとね、なんか欲しいものがあったら買い切るような状態が今なんだけど、それで、今日歩いていて、今日歩いたのは、あれが、ちょっと一応見とかなきゃなと思ったから、時間見つけてですね、あさって上流ランチ会、あさってですかね。上流ランチ会があるんですけど、それで、ちょっとね、どういうところに、どういう街なのか見ていかなきゃいけないから、まぁ、ちょっと、上流ランチ会がある場所を見てきて、それでね、百貨店があるからね、まぁ、入ったんすよね。でですね、で、百貨店行って、ちょっと知らない百貨店だったら、興味あるものしかちょっと、わからないから、6階とか7階のね、洋服はちょっと見ないので、6階とか7階の何、器とか、家具とか売ってるところに、まあ行ってみて、で、ペルシャ絨毯屋出店してたんですよね。日本人経営の最大手のペルシャ絨毯ショップが、百貨店に出ていて、まあちょっと見てみたんですよ。で、見てると、すぐにね、店員が来るから、で、話し始めるんですよね。で、まあ、俺、ある程度も詳しいから、詳しいふりするとちょっとまずい、詳しいとまずいなと思って、まあ、何も知らないような感じで見てきて話しかけられたので、まあ、話聞いてたんだけど、いや、百貨店のね、ペルシャ絨毯、すごい値段ですね。びっくりしちゃったな。もうちょっとね、やっぱもう百貨店の中でね、スペシャルな嗜好品ですよね。一番贅沢なものが、百貨店の中で売ってる一番贅沢なものが、ペルシャ絨毯の可能性があって、すごい値段ついていて、ちょっとね、ペルシャ絨毯、皆さんね、スタイフ聞いてる人一切興味ないと思うけど、ちょっと話していくと、 あの、で、そこがね、なんかね、わかんない。セール、一応自称ね、その親父が言うにはセールやっていて、で、絨毯のね、絨毯のどんぐらい ?5 分の1ぐらい、5分の1か6分の1ぐらいが、あの、セール価格で、あなたは本当に素晴らしい時に来たとかに、親父だね、俺よりだいぶ上の、あの、店員の親父が、なんか話し出して、でね、まず勧められたのが、レーヨン勧められましたね。あ、これがね、やっぱ今百貨店でもうみんなが買ってるものがこれですとか言って、あの、イランで、パイルなんとかってレーヨン製のシルクをね、イラン開発したんですよ。イラン、だからイランの人も、あの、もう女子供にですね、絨毯を折らせてで、ちょっと誰もそんなことやる人がいないから、日本と同じじゃないですか。あの、誰もそんな労働する人がいないから、あの、ペルシャ絨毯がちょっと困っちゃって、で、レーヨンのシルクの素材開発して、機械寄りで、絨毯自体はね、あの、絨毯のあの何、見栄えとか触り心地はですね、シルクっぽいよね。本当にね、それで柄も素晴らしくて、まあ、綺麗な絨毯が、売っていて、で、その、百貨店、日本代表する百貨店でペルシャ絨毯もうナンバーワンの嗜好品売ってるそこの日本人の親父が、あの、まず勧めてきたのがレーヨンの絨毯かと思って、ええ、これみんな買ってるってみんな買ってるんだと思ってなんですよ。で、なるほどなと思って。で、ちなみにですね、あの、レーヨンの、ペルシャ絨毯、ペルシャで作ってるんだけど、機械寄りのレーヨンっていうのは、まあ、もちろんですね、もちろん絶対買っちゃいけないもので、それがね、価格がですね、あの、玄関サイズのね、90、60で、7万円でしたね。で、めちゃめちゃ見た目は綺麗で、で、そうなんだ、つって、これが今、本当に素晴らしい出来で、みたいな、イランのあの、なんとかレーヨンですとかなんとか言って、あの、あなた、あの、あなたの家素晴らしくなりますよとか、その変な日本人の親父言っていて、そうか、と思って、なんだけど、ちょっと、そう来ると思わなかったから、まあちょっとセール品をね、一応なんか価格だけ見なきゃと思って見たんだけど、それでレーヨンの玄関サイズ6万7万でしたね。で、レーヨンのそのラグサイズ、200-150がですね、60万でした。で、考えられないぐらい安いとか言って、その親父力説していて、こんな素晴らしい絨毯が、60万円ってあの、セールだから特別ですとかなんとか言っていて、嘘でしょうと思って、まあ、聞いていて、それで、じゃあこれ、本物どうなっちゃうのと思って、でね、ちょっとね、覚えてるのがですね、イスファハンで出ていて、それがね、もうこれがもう、スペシャルのスペシャルで、もうこの機会逃したら二度と買えない価格のイスファハンの、130-70だから、この前あれですよ、ホセさんのところで出てたイスファハンの、14万5000のやつですね。あれと似てたな。あれと似てるっていうか柄違うんだけど、似てるようなやつがですね、その親父が、その店のもうスペシャルな、特別赤字価格のイスファハンが66万円って言ってましたね。ええー、と思って、66万円なんだと思って、まあ見てて、それで、ぜひね、検討した方がいいって、本当に勧められて、これが、あなたラッキーっていうのも、そういう言い方じゃないんだけど、あなたラッキーで、今見たの本当ラッキーです。特別なセールだから、66万円で、66万円で、これが、期間、いつまでの期間過ぎたら、今 50% オフだから、これ132万円になりますとか言ってたね。 で、132万円はいいんだけど、多分、ホセさんのところの14万5千円のやつと、だから似てるやつですよね。イスファハンの、あれですね、中流のやつですね。上流じゃない方のイスファハンが、そう言っていて、あとね、あったのが、あれがね、で、ラグサイズ200の150で、結構大きめのところで、セールって出ていて、で、ちょっとね、分けてあって、まあ、見た感じすごいですよ。それがね、あれと一緒だった。また、ホセさんのところで、先週の、ライブでの最後の方で出てた、2メーター3メートルの明るい華やかなタブリーズあったじゃないですか。で、あれ、華やかなタブリーズでもう全てが完璧な絨毯って言って、どうなんだろう、お問い合わせ価格なのかな、お問い合わせ価格で出てた、あのタブリーズが2メーター3メーターなんだけど、その、あれと、まあ、似てるね、多分ね、あの種類の小さいやつだと思うんですよね。200、140ですよね。200、ホセさんの2メーター3メーターで出ていた、あれの絨毯の2メートル140センチがですね、で、セールです。とんでもスペシャル価格って、その日本人の親父が言ってた価格が380万でしたね。380万なの?と思って、すごい値段ですねって言ったら、タブリーズの、まあ、特別なやつだって言っていて、で、タブリーズで、ウールが、まあ、いい、もうすべてがいいやつで、380万は高いけど、これが、今ね、特別な期間だから380万だけど、これ、特別に、4割引きで出してるから、この期間過ぎたら、800万円ぐらいなんですよとか言ってたね。と思って、800万円なの?と思って、って聞いていて、それが、あとね、何があったかな?詳しく聞けないんですよね。詳しい質問するとちょっと通だと思われちゃうから、ちょっとそれはまずいなと思って聞いていて、で、そこの店がね、イスファハンとタブリーズとナインの3つの産地が素晴らしい絨毯出してる3つの産地がやっぱり、まあ、みんなレイオン買ってくんだけど、すごい数少ないね。やっぱり、ちゃんとした手織りが欲しいって人は、そういうちょっと本格派の方は、イスファハンか、タブリーズか、ナインを勧めてますって言っていて、で、その3つの産地の看板出ていて、で、値段見たらですね、その200、140のサイズのナインが220万って書いてあるんだよね。と思って、なので、そう、それで、さすがに、380万で、先週のホセさんのセールで2メーター3メーターのあれが、多分ね、3桁いかないと思うんですよね。ってことはですね、本当にホセさんのところと、百貨店の価格が、ちょっと少なく、セールで見積もって5倍違うよね。5倍、ああ、でもイスファハンは14万5千と66万だから4倍か。4倍、4点何倍違って、そのタブリーズのホセさんのところで出てきたのが、380万で、普段だったら800万で売ってるらしいから、本当そんなの誰が買うのと思うんだけど、っていうものらしいよね。それが、こんなとんでも価格で、二桁で売るんだ、みたいな、ちょっと感心しましたね。 で、それとね、で、そこはそこで終わったのか。それでね、池袋、もうちょっと続けると、池袋で、唯一ね、匠大塚と大塚家具が娘に追い出されたお父さんが、もう一回会社作り直した匠大塚っていうのが、東武百貨店に入っていて、そこイラン人雇ってペルシャ絨毯売ってたけど、そこはね、高いんだけど、ちょっと、今日ちょっと見た、あの日本人の親父は とんでもない価格を当たり前のように言ってたけど、そのね、あそこの店の、とんでも大手の店の、匠大塚も高いね、高いけど、半額ぐらいじゃないですか。で、ちょっとね、見てきたけど、まあ、高いけど、そうなんだと思って、で、高いけど、なんか珍しいものもあるし、さすがイラン人だなと思って聞いてたんだけど、で、その人たちが、まあ、よく喋るから、まあ、一応聞いてるんだけど、聞いててね、二人ともね、同じことを言っていて、特に今日の日本人の親父は、まあ、適当なこと言うやつだっていうのもよく分かったから、あんまり、こう、情報に信憑性はもちろんないんだけど、ただね、みんなが同じこと言ってんの、今ね、もうね、値上がりしまくるらしいよね。嗜好品でね、値上がりがね、半端ないことになる可能性があるから、ってことらしいよね。それ、ホセさんのところも同じこと言ってるよね。値上がりはちょっと必死で、値上がりも、どうなんですかね。最悪 1.5 倍ぐらい値上がりするようなことをね、みんなが言ってますね。そういう状況なんだと思って、なので、来年の今頃は、ちょっとわからないですよ。わからないですが、言ってることがあれだったら、価格がね、1.5 倍ぐらいになっても、っていうことはね、十分ありえそうですよね。で、で、ペルシャ絨毯なんて、価格 1.5 倍になっても多分気づかないから、もうそもそも高すぎるから、価格 1.5 倍になっても、どうなんだろうと思うけど、ただね、ちょっとよくよく考えたらちょっとめちゃめちゃ高くなったよねっていうのは、ちょっと聞いた感じね、散歩しながら聞いた感じ全員が言ってるから、まあそんな感じにはね、なりそうっすね。でですね、ペルシャ絨毯の話はまあいいとして、あさっての上流ランチ会、大した説明できないけど、場所柄ですね、名建築もあるのがいいかなと思ったので、上流ランチ会で上流なものを食べて、その後、40分から1時間ぐらい、近くの名建築って言っても、あれなんだけど、名建築ただ歩いて、建築見ましたねで、解散でいいかなと、ちょっとふと思いました。ってことで、あとなんだ。ってことで、すいません。皆さんが興味のないですね。あんまり興味ないだろう。ちょっとペルシャ絨毯の話を、百貨店っていうのはすごい世界があるんだなと思ってね。まぁ、ちょっと見てみました。それで、最後ね、それで今日の日本人の親父が、また逆なこと言ってるんだよな。日本人の親父は、やっぱね、日本人だからこそ特別日本人向けなものの本当にいいものを仕入れてるとか言ってたね。それで、その辺でイラン人で売ってる人たちがいるけど、我々はちょっと違いますみたいな、イラン人と我々は違いますみたいな、なんかこと言っててなんかもうむちゃくちゃなこと言ってるなと思いながら、最高峰のね、百貨店のペルシャ絨毯コーナーの親父ですね。っていう う発言があって、そうですかと思ってね、まあ聞いてました。あの富裕層の人はですね、あそこでは買わない方がいいよね。あの富裕層の人はあそこで、うん、で、あの価格7倍違うところで買わない方がいいかなと思うけど、まあすごいね、日本っていうのはそういうね、百貨店だったらいくらでも信じて買うっていう習慣があって、すごいなと思ったりですね。百貨店ほんとダメですよね。品数もあんまり、そうそうそう。でね、百貨店やっぱりね、なんだろう、その百貨店だから信用して買うっていう思考停止が、だからどうしてそうなるのかわかんないけど、うちの親世代ぐらいまではそういう人多いよね。だからネットやらない人たちだよね。ネットやらない人たちっていうのは、やっぱり、そこでしか、百貨店でしか買っちゃいけないみたいな、洗脳されてるから、それで洗脳されてるところ逆手に取られて、最高嗜好品のね、ペルシャ絨毯で、1.5倍ぐらいまでだったらまだいいじゃないですか。ちょっと探して買えば10万のところを15万でね、百貨店でそこまでだったら、そりゃそうでしょう。まあ、納得だよね、なんだけど、10万、特別なところで買ったら10万円なところを、7倍、8倍取るっていうのは、そこまで、価格が違って気づかないっていうのが、ちょっとやばい世界があるなと思って、ちょっと考えられないですね。で、ペルシャ絨毯はね、一番ね、そういう風に売りやすいから、価格7倍、8倍でね、買う人いるみたいですね。すごい世界だなと思いました。リズム、変な親父がペルシャ絨毯知りもせず売ってる感が強くて、愛が感じられない微妙な内因玄関が20万みたいな、ね。イラン人のペルシャ絨毯屋の、商売人じゃない人っていうのは、マニアだから、それはね、マニアと普通の、なんか店員は、さすがにマニアの人とね、比べると、ちょっとかわいそうだけど、やっぱり、ペルシャ絨毯はね、マニアから買わないとダメだね。イラン人でも、商売、ビジネスマンみたいな人から買ったら、もうダメで、2倍ぐらい取られちゃうから、やっぱね、もう、マニアに、をなんとか見つけて、マニアから買って、そこでようやくちょっと高すぎる買い物してるよねって、我々庶民にはですね、そこでちょっと高い買い物、贅沢な買い物してるな、だから、それで、その、さらに7倍、8倍は、ないでしょう。ないですよね。っていうことで、聞いてくれてありがとうございました。適当に話してありがとうございます。終わります。ありがとうございます。